ある本で知ったのですけれども、つれづれ草っていう本、これは浦部健康というお坊さんが書いたものですね。そのつれづれ草の中に法然上人の話が出ているというのを知りました。法然上人っていうのはご存知の方も多いと思いますけれども、南無阿弥陀仏っていうその、ね、念仏を唱えていれば全てが救われるという、そういうことを説いた大変有名な素晴らしいお坊さんなんですが、そのお坊さんにですね、ある人が質問をするんですね。念仏をするときに眠くなって仕方ないんですけれども、どうしたらよいでしょう。念仏をしたら救われるっていう教えなのに、その肝心な念仏をしようとするときに眠くなる、でどうしたもんでしょうってこう聞いたんですね。そうすると法然上人は、目の覚めている間に念仏すればよろしいって答えたって、ね、なんとなしにほっとしますね。お前の緊張が足りんからだとか、そういうことじゃダメだとかじゃなくて、目の開いてる覚めてる時に念仏すればよろしいっていうふうに答えられた。そして他の箇所には、健康法師もお坊さんですから、大変法然上人に心を動かされた記事が書いたんですが、この疑いながらも念仏すれば往生すとも言われけり、往生っていうのはなんて大往生なんて言いますね。つまり本当に十分に生ききるということです。この法然上人は疑いながらも念仏すれば、ダメだなとかおかしいなとかよくわからないなって思っていても、とにかく念仏すれば往生ですよというわけです。この法然上人のそういう信仰の説き方の中には、信じるということと疑うっていうことが背中合わせになっています。信じることの反対じゃなくて、疑うことがあって信じるっていう、だからその両方があっていいんだと。疑っていることを責めたりとかですね、念仏できないことを責めたりするなと。ちゃんと仏さんはお分かりだよというね、そういう教えですから、大衆がわーっと喜んで、そしてどんどん、だからなんかね、念仏一本南無阿弥陀仏っていうだけで全てが救われる、その通りなんですけども、ちらっと聞くととってもいい加減に聞こえるんですけれども、よく聞くと奥が深いんですね。今日の主日の主題が忍耐っていう主題でありまして、これはもう信仰を持った人は忍耐するのが当然というような感じになるんですね。そしてまあ幸か不幸か、今の私たちはこの聖書に書かれているような大変な迫害の時代にあるわけじゃございません。教会行ってるからって言って、その就職に差し支えたりとかね、誰かにいじめられたりとかっていうことはないわけです。ですからある意味では平穏無事なんですけれども、ある人が言いましたね、問題がないのが問題だと、あるいは試練を感じていないことこそ大きな試練だっていう人がいました。私たちには今試練がないんだって思ってる、その今が試練に合ってる時だぞというわけですね。つまり気づいていない、のんきにしてるっていうことになるんですが、しかし今日のテキスト、ヘブライ人への手紙の11章30節以下、ヘブライ人っていうのは文字通りに言えばユダヤ人あるいはイスラエル人の昔の名前ですね。ですからまあこの 手紙がヘブライ人への手紙っていう表題になってるっていうのは、これは最初からこういう表題がついていたのではなくて、後になってこの表題がついたようですね。 2,3 世紀後ですね。でいつの間にかこういうふうに呼ぶようになったっていうことですが、これは単にユダヤ人への手紙というよりはイスラエルとイスラエル人、ヘブライ人同じですねという言葉の中に神に選ばれた民という意味を持っています。だから古いイスラエルを旧約時代のイスラエル、ユダヤ教の人たち、そして新しいイスラエルという言い方は今度はイエス、キリストがおいでになって人種、民族を超えた新しい神の民、それが新しいイスラエルっていうね、そういう意味があるようにですね、このヘブライ人への手紙っていうのはもちろんこれは新しいイスラエル、神に選ばれた全ての人々へっていう意味を持ってるだろうと。これは手紙というふうに言われてますけれども、パウロが書いたような手紙と違うんですね。特に一番最初をご覧になれば分かるんですけれども、書き出しがいきなりからポンと本文から入っています。普通の手紙は発信人があって、宛先人があって、そして挨拶があって本文が行く。パウロの手紙は大体そういう形なんですが、これは違うんですね。ですからこのヘブライ人への手紙っていうのは行動書簡、カトリック行動の教、聖なる行動の教会を信ずっていうあの行動、これはカトリックという意味ですが、普遍的なという意味ですね。どこにでも当てはまる。パウロの手紙はローマ人への手紙っていうのはそのローマの教会っていうね、そこへいる人々、特別の人々とそこにある状況に応じて書いてる。だけどこのヘブライ人への手紙というのはどこにでも当てはまるよ、そういう意味で行動する、むしろ説教だろうと、手紙というよりもで回し読みさせた手紙だろう。しかも時代的な背景というのは紀元90年代にローマのドミティアヌス皇帝が大迫害をしたんですね。その迫害の直前ぐらい、迫害がこうもうすぐ来そうだなというようなことを予測させる時代ではないかというふうに言われる。ですからまあ大体紀元90年頃だろう。で書いた人は誰も正解がないんです。推測はあるんですけれども決定的に裏付けるものがない、誰かは分かりません。しかし少なくとも今日のところをご覧になっても分かるんですけれども、旧約聖書に通じている、それからあの旧約時代のつまりユダヤ教のこの礼拝の仕方に非常に詳しく通じている。ですからそういう背景を持った祭司出身の人かね、なんかそういう旧約を土台にしながらクリスチャンになった人、しかもこのヘブライ人への手紙はある面で唯一と言ってもいいぐらいですが、旧約と新約をきっちりつなげているっていう、そこが非常に明確に現れている手紙なんです。そういう意味で新約聖書の中である種特別の位置を占めているというふうに考えていますね。で今日は30節から始まってるんですが、信仰によってこの11章全体にこの信仰によってっていう言葉が19回も出てくる。信仰によって誰それは、しかもそのそこへ出てくる名前っていうのは旧約聖書をずっと慣れ親しんだ人にとってはもうああってわかる、そういう名前です。繰り返し出てきた。これまで30節までのところは旧約聖書でいうと創世記と出エジプト記の人々がずっと出てきたんですね。今日の30節以下のところはその後にあるヨシュア記、シシ記、 それからサムエル記、列王記など、そしてさらに今度ヨシュア記から後ろっていうふうに言っていいんですね。もう32節を見たらこれ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら、これは旧約聖書の後半全部です。イザヤ、エレミア、エゼキエル、いろんなこの人たちもまたいろんな目に遭ってる。そういうことを振り返るとですね、この旧約聖書の全体をこの著者は振り返って言ってるわけです。これは簡単に結論的に言うと、イエス・キリストにおいてそれ以前の人もそれ以後の人も完全な救いに達する、つまり神からの確かな解放、許しの宣言の事実があるからね。で、それ以前の人は信じていたけどまだ見ていなかった。だけどこのヘブライ人への手紙の著者はもうその事実に立ち会った。そしてそれで私たちは確かにその救いに預かっている。だからこの私たちを除いては彼らは完全な状態に達し得なかったのですというと、ちょっとすごい自意識過剰に聞こえるんですけれども、もっと深く受け取った方がいいんですね。彼らが見ることのできなかったものを私たちは見た、そしてそれに預かっています、イエス・キリストによる救いですっていうね、これはもう確かなんですっていう。しかもこれスケール大きいですね。この書いた時点、さっき紀元90年代ではないかと学者たちは言っていると申し上げたんですが、旧約聖書のこの登場人物ってその時からでも1500、600年前からの人たちの出来事です、全部で。そしていろんな人が出て、33節を見れば、信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、うんなんてこう入ってくるんですが、この一つ一つに全部誰かが出てくるんです。そういうだけで、例えばこの獅子の口を塞ぎっていうだけで、あ、ダビデ、少年ダビデがそう言ったな、巨大なペリシテの巨人ゴリアテと戦う時ね、みんなが恐れた時にサウル王に向かってね、少年ダビデが、神が共にいたらもうどんな敵も恐れる必要はないんだって、私も神がいたから獅子の口を塞いだっていう話もして、サウルがじゃあつって、あの自分の鎧を彼に着せたんですが大きすぎてダメだから何もいりませんつって石投げ機を振り回して投げる、それだけで巨人ゴリアテに立ち向かったっていう、それを思い出す。あるいはあの同じ獅子の口を踏んだ塞ぎって言うんだったら、旧約聖書のダニエル書っていうのに、ダニエルが獅子のいるほら穴に放り込まれた、他の人も一緒にですね、だけど神様に守られてその獅子に食われるっていうことがなかったっていう、そういう話がある。そういうのをすると思う。だからそれ一つ一つやってとかもうキリがないです。全部引用ができる旧約の話ですから、この22章の一節見ると、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、この群れという言葉は雲という言葉にも訳される。ですから口訳の方をお持ちの方は、雲のように多くの証人に囲まれてるっていう、そういう訳だろうと思います。で、1600年の間の無数の人々がとにかく私たちとは違ってまだ見ていなかったのに信じて、そしてしかも殉教していったね、ひどい殺され方をした人もいる、でもみんな信じ抜いてこう来たよっていう。12章の一節、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。こういうふうに進められると、片っぽで走ってこう思うんだけれども、片っぽで大丈夫かな、あんなこと言ったってっていうね、そういう、それから何、忍耐強く そういうのエティじゃないんだな、あんまり我慢させられたら困るなとか、そういうのがこう起こってくるんですね。それで今日の一番大事な言葉は十二章の2節にしたいんですが、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスキリスト創始者、お始めになった、そしてもう一つは完成者っていうね、これがヨハネの黙示録では、私はアルファでありオメガである、始めであり終わりであるっていうふうに言われた。ギリシャ語のアルファベットの A がアルファですね、から、ローマ字のあの Z がオメガになるんですが、だから始めであり完成者、つまりこの方を見てれば心配ないっていうね、この捉え方も私は個人的にはとても共感するんです。そのイエス様が私に身代わりになって死んでくださった、こうその通りなんですけれども、そのことだけで言うとなんか尊いね、もう寄り尽くし島のない、まあそういう尊い方に見えてしまうんですけれども、そうじゃなくて信仰の創始者また完成者である、つまりイエス様の言葉に、私は道であり真理であり命であるということがあった、私を真似しなさいということです。真似できるように私たちと同じ人間になってくださったんだとね、これスーパーマンじゃないんだと。だからそのイエス様を見つめながら、ここでだから関係代名詞でつながっていると思うんです。このイエスはご自身の前に喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。ここだけを見るとすごい、恥をも喜びを捨て、恥をも厭わないで、そういうことが増えてなんだよなってこう私たちは思うですね。そして十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになった、これは全て結果を言ってるんです。ここをどうぞ皆さん、私たちも結果良ければ全てよし、終わり良ければ全てよしなんですね。だからそれを本当に耐え忍んでいけるっていうのはどういうことが大事かというと、その時その時に歯食いしばることじゃないんです、ね、私は少年時代に山中鹿之助っていう武将の話聞きました。我月を見ながら我に死な八苦を与えたまえって祈ったっていう、で非常に印象に残ってるんです。かっこいいからね、すごいなって、もう七難八苦が来てもよろしいってね、これはそんなことはちょっと言えるもんじゃないって思うんですが、それと同じ思いがここに起こりますね。このイエス様と同じように、喜びを捨て恥をもいとわないで、これは一つ今申し上げました、結果としてそうなったんですよっていう、そうするとそこへ行くプロセスですね、間は歯食いしばることじゃないって申し上げました。一昨年ぐらいだったと思いますけども、あ、もっと前です、あの上北沢に行った時でしたから、大腸直腸の検査をするためにカメラを入れられた経験があるんです。内視鏡検査、これは大げさに言うともう二度と大変っていうぐらい、この最初からすごいんですね、食べ物制限されて、それで直前の日はほぼ断食状態に近くて、で最もひどいのは1時間のうちに1リットルの水を飲め、こういうのがあるんですね。ビール1リットルなら何でもないのにですね、あの普通の水1リットルっていうのは大変なことですね。それでもそれを飲んで洗いまくるわけですよね、完全にきれいにしといて、そして決められた時間に行って、そしたらお尻の方から変な話ですけれども、エアポンプとそれで内視鏡とか入るんです。あ、水と空気とか両方出るようになってるんです。ですからあの腸が膨らまされるわけですよ。でそれを膨らませながら内視鏡で見ていくっていうね、だからお腹張って苦しいですけど少し我慢してくださいって言われて、 で、クジ取ったらどうぞ言ってください、いつでも止めますからって言われたんですね。でもなるほどと思って、決していい気味ではございません、なんかね、パーッと水が入って、空気が入ってっていうね。で、でも私はこれはいつの間にか身についたんですが、苦しかったらいつでも言ってくださいって言われるとね、楽なのね。まだ言うことないってこう思う。いよいよなったら言おうっていう感じがあるもんだから、まだこんなもんじゃないだろう、よし、もうちょっといけるかな、もうちょっといけるかなと思ってるうちに30分ぐらいで終わったんですね。そして、愛異常なしです、ずいぶん我慢強い方ですねって褒められたんです。で、普通の人だったら普通の人の半分ぐらいの時間で終わりましたよって言われたんです。じっとしてて我慢強かったからってね。でもそれは結果としてそうなりますよっていうね、ことを申し上げたかったのは、そういうことなんです。よしなんてね、嫌だなってこう思うんじゃなくて、いつでも言うぞって、苦しかったらさじ投げるね、もうやめたとね、そういう覚悟を持ってる、それから最後は神様に噛みつくっていうね、そういう思いを持っていれば、まだ大丈夫、まだ大丈夫っていううちに終わるっていうこともあるだろうと。で、いよいよダメだったら噛みついてもいい、それでお前は噛みついたから地獄行きだって神様は絶対なさらない。それが最後のですね、このイエスの恥をもういとわないで十字架の死を耐え忍びっていうのは、具体的に私はそっと思い起こすのは、イエスが十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうふうに問いかけられたね、鶴見俊介さんがね、クリスチャンじゃないんですけども、キリスト教の好きなところがね、聖書と、あるいは聖書の好きなところ、教祖がね、このわしゃかなわん、わしゃ負けたっていう言った、そこが好きじゃんっていう、そういうふうになんかに書いてるんですね。面白いですね。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうのは、だから私は負けたっていう、そういう表現だと。負けたって教祖が言ってるとこがいいっていう、いろんな人がいるもんですね。しかしそうなんです、本当は。それを表面だけで見ると敗北宣言じゃないか。ここが僕は恥をもいとわないでっていうことの意味じゃないかと思うんです。恥かいてるんです。だから周りにいる人はざまあみろ、敗北宣言じゃないかって、インチキ飯やめって言ったに違いない。だけどそれをしかもなお、自分は見捨てられた、負けたっていうことを神に向かって言い続けた、これが大事なんです。私は負けた、神も仏もあるもんかじゃなくて、神に向かってなお問い続ける、これがこの私の、同級生だった笠原義光っていうのが宗教の森っていう本書いてて、それなかなか奥深いですね。もう彼はもうキリスト教を超越しちゃいました。あらゆる宗教の超越しちゃったっていうのは、現実のキリスト教にある面でもう見放した、やってなさいって感じでしょうね。なんか見当外れのとこ、なんでもない、こうでもないってやってるから。でもその宗教の森っていうのを読んでると、いろんな有名な人と対談してるんですけども、はっきり私の救い主はイエスキリストだって言ってるんです。だからそういういろんなものにとらわれないっていうことなんでしょうけども、そういう中でですね、彼も繰り返し言ってるのはね、会議は信仰の母である。会議、疑う、疑うっていうのがなければね、信仰は起こらない。だから疑うことが罪だって思っちゃいけない、ね、疑うことと信じることが背中合わせなんです。背中合わせであって、だからと思うんですよ。もうイエスは十字架の上で、これはどうなんだと、もう敗北でしかない、神様にも見せられたじゃないか、でもあなたは私を捕らえると言ってどうなんですかって、そこでなお 疑いの相手に対して問いかける、それが救いなんですよ。逆説的に言うと分かんなくなっちまった、もうやめたじゃない。その分かんなくなっちまったっていうのは自分が主人公になってるからです。しかし本当に分かってる方がいる、じゃあこっちは分からなくてもいい、疑うことしかなかったら疑う、それでいいということですね。そしてとにかくそのつながりを持ち続けている。そうするともう信仰の完成者であるイエス・キリストと出会うよというわけです。笠原が紹介してるね、あの一つの俳句があるんですけれども、石田波郷っていう人のね俳句、私も大変感銘受けたんですが、泉への道遅れゆく安家さよ、泉への道遅れゆく安家さよ。この人はあの若い頃病気をしたようです、ね、その頃友達と一緒に軽井沢で療養を兼ねて遊びに行ったらしいです。林の向こうにそのとっても体に効く泉があるって教えられて、そしてみんなが急ぎ足でダーッとこう行ったんだけど、彼はまだ元気がなくてそのみんなにはついていかない、だからゆっくり足を運んでいるんだけれども、安らかな思いに満たされてる、行くところがはっきり分かってるとみんなと一緒でなくたっていいんだ、遅れたっていいんだ、だから泉への道遅れゆく安家さよ、遅れても安らかな、私は泉に向かってるから、しかもその泉っていうのにが命の泉であれば安心できるし、また泉が死者の地であれば別に急いで行くことはないっていうことでもある。だから遅れを取ったとかね、ダメだとか考える必要なくて、そのことを楽しめばいい。だから泉への道遅れゆく安家さよ、私たちも同じ安家さを今日も与えられていると思うので、そう祈りしましょう。天のお父様、今目の前で大変大きな苦しみにや迫害に直面したりはいたしませんけれども、しかししばしば心の痛みを覚えたり、あるいは苛立ったり不安になったり、肉体的な痛みに襲われたりいたします。その中で私たちはつい結論を先に持ってしまうために、事実から目を背けたり逃げ出したりしたくなってしまうのですけれども、究極の結論はすでにイエス・キリストにおいて保証されています。だからジタバタしないで、負ける時には負けて、悲しい時には悲しんで、辛い時にはそれを投げ出す、それでも大丈夫なのだという確かな安らぎの中にいつも置いてください。あなたは確かに私たちをじっと温かく包み守っていてくださる方であることを信じます。そしてそのことを通して私たちがいつも真実の自分であり続けることができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。